後継ぎポット。はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。ということで第5回、ポッドキャスト後継ぎポッド始まりました。久しぶりの収録でちょっと今戸惑いましたが皆さん、前回ですね、梅雨入ってるはずということでお話ししてたんですけど、今年梅雨入るのがかなり遅くなったので梅雨入ってなかったっていうオチでしたね今日は6月の28日ということで収録してるんですが、今日は間違いなく梅雨に入って、スタジオに入るまでの間濡れてきました。冷たいです皆様、梅雨時期、今年はなんか早く梅雨明けするかもとかいう噂があるので、梅雨明けした梅雨明けしたで皆さん暑いんでね、ぜひ気をつけていただき、熱中症とか気をつけていただければなと思ってます。今日はですね、木村石鹸工業株式会社の木村社長をご紹介したいと思うんですが、これラジオでもちょっと話したんですけども、大阪の八尾市っていうところでこの木村石鹸工業株式会社は会社があるんですが、この八尾市の中で後継ぎさんだけに限らず、いろんな中小企業の方をみんなこの木村社長は集めて、一つの会社では一社ではやれないようなことをみんなでやっていこうぜみたいな、共同組合とはまたちょっと違って横の連携をつなげてみんなでなんか盛り上げていこう、八尾市を盛り上げていこうみたいな取り組みもされてらっしゃってて、とても皆さん、八尾市の皆さんから尊敬されてるような社長で、 X でも割とネームバリューがあるというか、名前が結構通ってる社長さんなんですけども、非常に後継ぎさんとしても珍しいパターンで後継がれてるので、ぜひ普通の方々も、後継ぎさんじゃない普通の一般の方々も、経営に興味があるとか、店長をやってますっていうような方とか、そういう方にもですね、ぜひ聞いていただきたいインタビューの内容になっておりますので、よろしければ、今日は前編だけではございますが、また次回その次とやっていきますので、ぜひ聞いていただければと思います。ではインタビューよろしくお願いします。
はい、木村石鹸工業株式会社の代表取締役木村翔一郎といいます。よろしくお願いします。木村石鹸はですね、1924年大正13年に創業した、もう社名にある通り石鹸とかを作ってる、メーカー製造業ですね。で、今大阪の八尾という、東大阪の隣なんですけど、八尾市というところに位置してまして、もうものづくりがすごく活発な町の中の一企業ですね。で、特徴としては、石鹸の作り方で、釜炊き製法という石鹸の作り方がありまして、もう昔からある、はい、昔からある、大きい釜で、油とアルカリ剤を反応させて熱を加えて、で職人がその本当に料理するように、石鹸を作っていくっていう、結構手間がかかる製造方法がありましてですね。日本でやってるとかもどんどん少なくなってきちゃってるんですけど、そういう、昔ながらの製法で、石鹸を今も作っている会社になります。ただ、メインは今、シャンプーとかボディーソープとか、いろんなその洗浄剤類を作っていまして、皆さんが石鹸って言うと大体固形のね、なんか四角いとかもあるんで、固形石鹸を思い浮かべられるんですけど、ああいうものではなくて、ボディーソープとか、ハンドソープとか、あるいは、お台所でお皿洗ったりするようなキッチンソープとか、ああいう洗浄剤を主に作っている会社になります。僕は、4代目、そちらの4代目で、 今年、まあ、木村石器創業100年を取るんですけ
ど。おー、おめでとうございます。
ありがとうございます。僕の、まあ、ひいじいちゃんがだから、創業した会社で、で、じいちゃんが2代目で、僕の親父が3代目で4代目という、会社になってます。語れるかこんな感じですか、はい。は
い。ありがとうございます。じゃあ、後継ぎさんあるあるということで、いろいろちょっと伺っていきたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、後を継ぐっていうふうに、自分でお決めになられたのはいつぐらいで、そのきっかけか何かありましたか？
僕ね、なんか、後を継ぐっていうのを決めたっていうのは、実はめっちゃ遅いんですよ。
うん。
年齢でいくと僕は44歳。今51とかなんですけど、
うん、
むしろ後継ぎにならないっていうことを決めたのがもう小学校ぐらいで。
なるほど。
あ、僕は長男として生まれて、親父からはお前が4代目だよってずっと言われて、子供の時から、うん、お前はこの工場、まあ、当時は工場に住んでいたんですね、うん、その今本社にある場所に住んで、うん、家族全員で住んでたんですけど、そこでまあ、お前がここついでやっていくんだっていうことを子供とか言われてて。
なるほど。
で、だんだん物心ついてくるときになって、なんか自分の人生をもう親父に決められてるのはなんでだっていう疑問に思ってですね。
はいはい。
で、もう途中から嫌ってなるんですよ。うん、絶対継ぎたくない。
はい。
目の前に繰り広げられてる親父が石鹸作ってる姿とか、その商売をやってる姿が全然僕にはかっこいいと思えなかった。
うん、ああ、当時ですね。
そうなんですよ。で、僕はアートとか、その音楽とか、そっちのこう、世界に憧れが出てきてですね。真逆じゃないですか、なんか。
はいはいはい、はい。
でも、そっちに行くということで、親父、まあ、後継ぎませんっていうのを、もう本当に小学校、まあ、中学校上がるか上がらないかぐらいから、こう言い続け。で、で、そのまま大学で京都に出て、家を離れてあったんで、そこからはもう本当に家業のことは一切感知せずというか無視で。で、そのまま大学の4年生の時に会社を自分で作って、で、会社を経営することになったんで、もうそれ、もう本当に木村石器のこととか一切考えず、その前の会社は自分でやってた会社が IT の会社だったんですけど、その IT の会社の方をずっとやってて、で、それは18年間ずっとやってたんです。なので、もう親父も、継いでもらえないってことを途中で諦めたんです。
なるほど。
無理だと。会社は帰ってきてくれてってずっと言ってたんだけど、まあもう無理だって諦めて、で、事業承継を実はしてて、外部事業承継、なので僕と親父の間には、別の人が経営してた期間がある。
なるほど。
社長を譲って。
うん。
これがまあそれが、そのうまくいかなかったんですね。で、親父がどうしても手伝って、つけてほしいと思う。別の人に社長を任したけど、うまくいかなくて、会社が混乱して、はい、ちょっと、なんとか、手伝ってほしいって言われて、その手、まあ、41の時に、まあ、仕方ないかっていうので、戻ったんですよ。でも、その時もまだ継ぐつもりも実はなくて、誰か後継者を見つけたら、IT の、その自分の会社の方に戻るつもりで、片足突っ込む。くらいで帰ったんですよね。で、ところがやり始めたら、その木村石器の仕事っていうか、まあ面白かったんですよ。で、結局その3年ぐらいで戻ろうと思って木村石器に来たのに、3年後には社長に、木村石器が社長になって、元いた会社の方は完全に退任して、木村石器一本にしちゃうってなって、その直前ぐらいに、もう継ぐっていうことを覚悟して決めたっていう感じなんで、めっちゃ遅かったんですね。
そうするともう4年ぐらい前にやっともう後継ぐって決めたって感じですか？
そう、まだ6年、7年ぐらいなんですね。
6年、7年前ぐらい。
はい、はい、はい。
ああ、それは遅いですね。
はい、もうだから40超えてますね、全然。
でも本当その全然継ぐつもりなかったけど、やっぱり継ごうと思ったきっかけっていうのが、まあ、お父様がちょっと体調悪くなったのと、あれですか、その石鹸作りがやっぱ面白かったなっていうところで。
そうですね。なんか、まあ、帰ってきてやり始めて、まあ、もともと IT の方の会社では自分たちで物を作ってるわけじゃなくて、
ああ、はい、
お客さん の、 その IT の支援をやってた会社だったんですよね。はい、で、まあ、まあ実際物を作る現場とも、まあ、正直全然よく分かってなかった。
うんうん、
いや、まあ、帰ってちゃんと見てみたらすごいことやってるなっていうのが分かって、で、かつ、まあ、その IT の時にはお客さんにこんなことしたらいいんじゃないかとかっていろいろ提案してて、
はい、
提案してるけどなかなかお客さんはやってくれない、はい、なんか、なんかじゃないですか。まあ、で、それが、まあ、清瀬県に戻った時に自分で考えてること自分でできるっていうのが
あ
って
、あー、なるほど。
メーカー側の側なので、
うん、
で、そういう面白さも感じて、どんどんこっちの仕事に面白みを感じちゃったっていう。
確かに、あの、僕もちょっと本業はシステム屋さんなんでよくわかるんですけど、
はい、
あの、ものづくりであってものづくりでないので、システム屋さんっていうのは、あの、非常になんかそういうメーカーの立場としてものを作る楽しさっていうのを感じれたっていうのは、なんか、ちょっと憧れますね。うん、なんかすごいわかります、その気持ちが。そうなんですね。
まあ、それはね、すごく、はい。あの、まあ、年を取って帰ったのも良かったと思うんですけど。
ああ、なるほど。それはあるかもしれないですよね。
はい、もう、その、まあ、東京で住んだりとか、IT の世界でいろいろ、まあ、海外の会社を作ったりとか、いろいろやった中でも、もうその、大阪に戻って、
うん、
今までその大阪の八尾っていうその場所もすごい嫌いでしたし、なんか。
あ、そうですね。
なんかものづくり自体がせせこましい感じがすごいしてたんですよ、自分の中で。
ああ、なるほど。
でも、なんかいろんなものを見ていろんな経験してから帰ったら、そのやってることがすごくかっこよく見えたんですね。
おー。
子供の時はダサいと思ったのは。それもあります。
じゃあやっぱり一回外に飛び出たのは正解だったってことですね。
いや、そうですね。多分そのままいやいや、もし家業なんかやらされてたら、うん、途中で逆に逃げ出してたかもしれない。
ですよね。
はい。
なるほど、なるほど。
はい。木村社長のインタビュー前編失礼しました。前編いかがでしたでしょうか。あ、前編って言い方するとちょっと4回に分けるんで言いにくいので、第1回ということにしておきましょう。第1回木村社長のインタビューいかがでしたでしょうか。本当に面白い方で、大阪の八尾市で本当に有名な方なんですけども、非常に面白いですね、経歴を持ってらっしゃるので、ぜひ最後までインタビューを聞いていただければなと思っております。インタビューの内容も本当に経営者とか後継ぎさんだけではなくて、店長とか、部下がいるような立場にいる人たちっていうのはとても参考になるような内容になってますので、もう本当におすすめなので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいなと思ってます。今日もエンディングが来ましたが、皆様いかがでしたでしょうか。まあ、いかがでしたでしょうかと言っても、木村社長のインタビューしかほとんど話してないので、流れてないので、そのインタビューがどうでしたかということにイコールになるかとは思うんですが、でも本当に面白いインタビューだったと思うので、ぜひ、第4回までありますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいなと思ってます。しかし冒頭でも喋りましたように、梅雨に今入ってまして、梅雨明けが早いかもしれないということで、僕は夏男なんで梅雨明けが早いと嬉しいんですけど、それはそれで水がね足りなくなる、ダムに水がないとかで非常に困ることも起きるんで大変なんですけども、まあ、今年に限らずですけど、特に今年の梅雨はなんかおかしいですね。なんか遅く入ってみたりとか。ただ沖縄は今もうカンカン照りで明るくて、明るくて 太陽が眩しくてもう夏本番ということで、沖縄の知人からですね、毎日写真がなんかわけわからん写真が送られてくるんですけども、非常にあの羨ましい写真ばかりが来てます。やっぱり沖縄なんで海が青いんですよね。もう綺麗でしょうがないんで、昔沖縄ちょっとだけ住んでましたけど、本当にいいところだなとか思いながら、あのまた沖縄にも住みたいなと思ってる今日この頃でございます。あの梅雨時期本当カビとかあの食中毒とか、あの皆さん、あの跡継ぎさんと何の関係もない話ですけども、あの気をつけていただいて、特に昨日私あのいろいろご飯食べさせていただいてるところからお土産でもらって帰ったものを食べようと思ったんですけども、いかんせんあのちょっと食中毒が怖くてまだ食べれてないっていうところで、どうしようかなと今悩んでるところではあるんですけど、皆さんこの場合皆さんだったらどうしますか？あのお土産でもらって帰ったものを素直にそのまま食べるか、それとも、まあ、食べずに、ごめんなさいしちゃう場合もあるかと思うんですけど、ごめんなさいしちゃうか非常に悩んでるところなんですが、昨日のうちに食べちゃえばよかったんですけどね、ちょっと日が一日またいちゃったのでどうしようかなと思って悩んでます。皆さんから あのよければご意見を、メールで送っていただければ嬉しいなと思っております。メールアドレスは info@wbu.jp info@wbu.jp までご意見をお寄せいただければ、私がいつかこのポッドキャスト、もしくはどこかの放送局でラジオでお話をさせていただくかもしれませんので、ぜひともご意見をお寄せください。またあの X でですね返信したりしますので、お寄せいただいたリクエストに対して質問とかに対してぜひリクエストとかご意見とかお寄せいただきまして、私の X を、フォローしてください。私の X は@次太郎ということで覚えていただければと思います。あとちょっと宣伝ばっかりで申し訳ないんですが、 YouTube がですね、あの視聴回数は割と増えてきてるんですけど、登録者数がなかなか伸び悩んでまして、ぜひ登録チャンネルお願いします。YouTube で後継ぎと経営のチャンネル、後継ぎと経営のチャンネルというふうに検索していただくと出てきますので、あの今日の木村社長 のインタビューの模様なんかも YouTube で配信もしてますので、そちらでご覧いただいてもいいのかなとも思いますので、ぜひ YouTube の登録もお願いいたします。はい、ちょっとエンディングが長くなってしまいましたが、そういう感じで今日は終わりたいと思いますので、また次回、来週ですね、来週また皆様のお耳に最後の最後で噛んじゃいましたということで、皆様元気にお過ごしくださいませ。まったねー。